さんおはようございます。ミキです。2024年4月10日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで、第2週目ですね、4月の第2週目なんですけれども、今週から学校が始まったりお仕事始まったりっていう方ね、多いと思いますが、私たちの我が家でも昨日ですね、入学式を終えたばっかりでございます。今日から毎日、お弁当の日でございます。で、ツイッターの方でもね、お話ししたんですけれども、子どもの制服が意外とシワになりやすい素材だったので本当につらいです。ちょっと前まではね、記憶なんだっけ、形状記憶か、形状記憶の繊維のワイシャツを着ていたので、その感覚で洗ってしまうと大変なことになりましたちょっとね、アイロンがけか、頑張ります。子供にね、やってもらえばいいんですよね、やけどに注意しながら、そうしてもらいますというわけで今日の記事いきたいと思います。X でお聞きの皆様、スペースでお聞きの皆様、3つご紹介しますね。今日はモンゴルの件、モンゴル中心の件と、ミャンマーでの件、そしてあとこれは外務省からのものですね、プログラムが始まったよということ、ちょっと行きたいと思います。じゃあ1本目からいきましょう。こちらは PR タイムスからのものになります。なのでちょっとね、主要な部分だけを取っていこうかなと思います。はい、こちら4月9日昨日付のものですね。日本を目指すモンゴルの人々の願いに応える日本語発話トレーニング AI ツールのニーズ調査ということで見ていきましょう。はい、ですね、こちらはですね、導入実績2000を誇る e ラーニング専門ソリューション企業デジタルナレッジの提供する自然言語処理 AI を活用した語学学習ウェブアプリケーショントレパに関する調査提案、モンゴル国 AI 日本語学習ウェブアプリケーションを活用した、韓流産業人材排出基盤強化にかかるニーズ確認調査が、独立行政法人国際協力機構 JICA が公募する中小企業 SDGs ビジネス支援事業に採択されましたというものですね。どういうことかっていうと、JICA がその募集していた、公募していたその事業プロジェクトに、デジタルナレッジが提案した、ものが採択されたよということなんですね。で、その、採択された内容っていうのが調査をしていきましょうということだそうです。モンゴルを中心にしたそのウェブアプリを、使った意識調査、なんだろう、ごめんなさい、意識調査じゃなくて、ニーズ調査ですね。ニーズ調査をしていきましょうっていうのが採択されたよということです。ということで、ちょっと見ていきましょう。本調査におけるモンゴルの課題ということで、で、なんでシェアしたかっていうと、モンゴルに関する課題だったりとか、日本語教育に関してだったりとか、AI のそうしたアプリ、どういう動きになっているのかなと思ったので、皆さんとシェアしたいと思います。で、モンゴルの課題行ってみましょう。工業に依存するモンゴル国。工業ってミネラルですね。石の中にレアメタルとかが入ってそれを採掘するとかっていう、そっちの工業です。金辺に広いと書く工業ですね。工業に依存するモンゴル国、以下モンゴル、モンゴル経済の、安定的な発展には産業多角化が不可欠となっています。産業発展の基盤となるに人材ニーズが高まっている一方、高等教育修了者が求められる技術レベルに達しておらず、即戦力となる人材の不足が産業発展の壁となっていますと。これに対してモンゴル政府は日本を含めた海外へ 留学生を派遣し海外で学び就労して高度知識を習得したモンゴル人が官僚人材としてごめんなさい、官僚人材として自国に戻り即戦力で活躍する工学系人材を育成する方策を取っています。しかしながら日本への留学就職を希望する人材がいてもモンゴルの日本語教育環境では求められる日本語能力に到達しきらず希望を実現できない人材が生まれており官僚促進の、阻害要因となっていますということなんですね。私の勤務校工学系なんですね。工業の工学系なんですけれども、モンゴルからの留学生数年前まで来てたんですが、コロナになってからちょっとね、政治的な経済力がちょっと弱くなってきてしまったということでモンゴル政府から の留学生はねなかなか来ていないんですけれども、そうなのか、日本語力はとても高いなっていう印象なんですよね。私個人的なね印象なんですが、モンゴルの人たち。そうか、なるほどな。もう少し行きましょう。本調査の目的です。本調査はモンゴルにおける日本語教育市場の、状況とニーズ、課題、製品の適合性、現地ビジネス展開上の制約対処事項の調査を通じ弊社の製品トレパと、活用ノウハウにより、モンゴルで生じている日本語学習における課題解決の可能性を確認することを目的として実施するものですということなんですね。そうか。アジア各国と日本語学習者数を比較するとモンゴルでの日本語学習者数は約1万3000人と多くはないものの、そうね、10万人あたりの学習者数は 417.1 人と、開発途上国の中で最上位に位置しており日本語学習への関心が高い国の一つとなっていますということなんですね。なるほどね、そうなんだ、面白いな。で調査内容なんですが、先ほどもあったように市場調査だったりとかモンゴル人材の需要のギャップだったりとかということであったようです。で、私面白いなって思ったのがこのトレパ J というものですね。このトレパ J、 これはですね、なんて言ったらいい、ここ読むか。2016年にリリースして2021年度には e ラーニングアワード AI 人工知能特別部門賞を受賞した先生と生徒のための英語4技能対応授業実現 AI ツールトレパをベースにした、日本語版のトレパ J を提供していますということなんですね。で、すでにもうこれは配信されている、ものなのでちょっと見てみたんですが、比較的その発話を中心にした発話をちょっとね強化した、ものになっているかななんていうふうに思って見ていました。リンク貼っておきましたので、X の方でね、リンク貼っておきましたので、そちらをご覧いただけるといいかなと思います。で、調査結果がね、ちょっとまだ出てはいないんですけれども、こんなのがあるんだな、トレパっていうのがあるんだなっていうのをね、皆さんと、見てみました。はい。面白いですね。これどんな感じかな？使えるかな？使えるといいな、授業とかでね使えるといいなと思いました。はい、それでは2つ目に行きましょう。こちらは、ミャンマーになります。オリコンニュースからのものになるんですけれども、ちょっとね表現がちょっと過剰だったりするので、ちょっとこちらで私の方でね、調整しながらお話というか、シェアしていきたいなと思います。あ、こういう動きがあるんだなぐらいにね、取れれば、情報としてね取れればいいなと思います。4月8日付のものになります。ミャンマーで訪問介護教育スタート、教育費用はサブスクも可能と、外国人に、訪問介護 左高住での、就労を認める方針、厚生労働省が発表したよということなんですね。はい、ちょっと行きましょう。ミャンマー人が日本の訪問介護、左高住って何って私知らなかったんですが、サービス付き高齢者住宅、これを左高住というそうです。サービス付き高齢者住宅だそうです。左高住の救世主となる、救世主になる世界で唯一介護職が、人気職種のミャンマーは、徳を積むために介護職を目指す若者が多いと。日本語と文法が近いミャンマーは日本語能力も高いということで、ちょっと見ていきましょう。ミャンマー政府認定のミャンマーユニティは2024年5月から、ミャンマーで訪問介護教育を開始しますと。これ新しいなと思ってね、情報として提供いたします。この度厚生労働省は技能実習生特定技能外国人が訪問介護での就労を認める方針を発表しました。2017年に技能実習制度が介護職種に適用されて以来、訪問介護左高住では技能実習生の雇用が許されていませんでした。今回の訪問介護左高住への解禁はまさに7年越しの、悲願成就だよと、悲願成就と言えると思いますということだそうです。で、ミャンマーユニティが実施する訪問介護教育費用は従来の一括払いに加えてサブスク（月額払いも可能としましたということなんですね。なのでミャンマーで訪問介護教育を開始しますだから、その日本に来てからではなくて、送り出す前に、訪問介護の教育をスタートさせてくれているということなんですね。面白いですね。これ、こちらの送り出し機関、ミャンマーユニティというところだそうです。もしね、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。訪問介護カリキュラムも公表されています。座学として1回目から、すごいいっぱい。30回までありますね。1日4時間、30日で120時間、実技もあるそうです。ボディメカニクス、ベッドメイキング、体交換とかね、いろんなものがあるそうです。かなりね、充実してるんじゃないかな。私その辺詳しくはないんですが、充実してるように見えます。はい、詳しい、金額とかもね、書いてありますので、もしよかったらね、そちらご確認ください。というわけで、3つ目いきましょう。こちらはですね、外務省からのものになります。第三国定住難民第15人に対する定住支援プログラムの開始が始まった、開始されたよという記事になります。報道発表と書いてありますね。4月8日付のものになります。4月4日第三国定住難民第15人として受け入れた難民21世帯単身を含む29名に対し、東京都内の定住支援施設において日本語教育、社会生活適応指導、職業紹介等の約180日間の総合的な定住支援プログラムが開始されましたということで、よかった。29名の方たちが勉強をし始めている、支援を受け始めているということですね。はい、ちょっともう少し見ていきましょう。第三国定住難民はマレーシア国内に一時滞在していた難民で、本年3月27日に来日しました。そうだったんですね。2、定住支援プログラム終了後は新たな定住先となる地域社会において自立生活を開始する予定です。 これね、地域社会なのでどこに行くのかまだわからないんでしょうね。3、政府としては今回来日した難民が今後文化や習慣が異なる日本社会に定着し安定した自立生活を営むことができるよう幅広い関係者の協力を得ながら支援を実施していく方針ですということで、頑張ってほしい、頑張ってほしい、定住できるようにね、頑張っていってほしいなと思います。ちょっとね、最後の行だけ読ませてください。第三国定住難民に対しては第一次庇護国を出国する前に2週間前後我が国、まあ日本ですね、日本における基本的な生活習慣に関するガイダンス及び日本語教育を実施しているということで、いろいろとね、取り沙汰されやすい難民のことに関してなんですけれども、日本国としてもね、こうやって、支援をしているということは、まあ受け入れる私たちですね、地域社会の私たちもこれを理解して、受け入れていってあげられるような体制づくりしていきたいななんていうふうに思いますね。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、ツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日一日、良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。